金法蓮がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、Gライトクルージュ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの清水孝でお送りいたします。
皆さんお元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。早いもので2月になります。本当に毎日寒いですね。清水さんは寒い時はどうされていますか？
皆さんお元気ですか？清水孝です。そうですね、昔は厚着いうのが大嫌いで、はい、もう本当に寒い格好しててもう平気やったんですけど、 2年ぐらい前からかな、もうそのような格好していてはもう持たなくなって、着込んであったかくして毎日過ごしております。
年ですか？
そうですね、ほんまに。
あ、そうです。私はもう若い時から割とこう着込む方でですね、分厚い服を着ながらなんとか寒さを防いでおりますけども、まあ、とり寒い話ばっかりで、今日はですね、暖かくなるお話をしたいと思います。暖かくなるには太陽が必要ですが、今日は心を温める心の太陽についてお話しします。そこで今日のテーマは心の太陽です。清水さんは心の太陽と聞いてどのようなイメージを浮かびますか？
そうですね、思いっきり楽しいことをしていて、みんなと楽しくゲラゲラ笑いながら過ごしていることが、なんかもうその日だまりにいるような感じ、心の太陽かなと思ったりします。
あ、なるほど。おしゃべりして、
はい、そうですね、
おしゃべり、はいはい、こう大笑いする
という。そうですね。
あ、そうですか。
はい、昔ね、 NHK で、手のひらに太陽をっていうね、歌を歌ってはったんですよ。はいはい、みんなの歌っていうんですかね。それでこの手のひらを太陽にを聞いてね、そしてその友達同士でほんまに手のひらを太陽にかざしながら歩き持って、何回も歌ったことがあってね、はい、それがすっごい楽しかったんですよ。
なるほどね。
それがやっぱり太陽に向かってなんか歩いてるみたいな感じでしたね。
まあ、歌っていうのは心と心をつなぐものがありますから、はい、心の太陽というのはつながるというところがね、その人と人をつながるのがこう温かく感じますよね。老夫婦で目と目と合わせるだけでね、なんとなくポッポカポカするというかね、そういうところがあるようにね、つながりっていうのが心の太陽になるかもしれませんね。
なるほどね。
まあ、そういう話ができたらいいなと思います。
本当ですね。
ここで最初の一曲をお送りしましょう。ジョインで春の歌声。
I'm not afraid to die. ベンチは電気が剥がれて古くなっている人の歩みも昔見た夢も移り変わる雲のよう朽ちゆくものに身を任せないで流れ流れてどこかに消えてゆく変わらぬものに色を重ねたら違う景色が見えてくる神様の
春の歌声をお送りいたしました。ところで早川先生、あの心の太陽のイメージはどのようなイメージですか？
私の場合は春の日差しに照らされて命の息吹を感じるイメージなんです。野原にはつくしが出て木々には青葉が次々と燃え出るような太陽の暖かさを感じます。さてここで清水さんに聖書を読んでいただきます。マタイの福音書5章43節から45節を読んでくださいませんか？
はい、お読みいたします。マタイの福音書5章43節から45節。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。
びっくりするようなことが書かれていますね。自分の敵を憎む者が普通であります。しかし神様は敵を愛し迫害する者のために祈れと命じておられます。その理由が、天の父は悪い者にも良い者にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからと言われるんですね。神様は制裁することを望んでおられません。許すことを望んでおられます。その許しの愛こそ心に太陽を昇らせることなのです。ここでもう一箇所聖書を読んでいただきましょう。ヨハネの福音書3章16節17節をお願いします。
はい、お読みいたします。ヨハネの福音書3章16節から17節。 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。
このように神様はすべての人が神の裁きから救われることを望んでおられることがわかります。さらにこうも言っておられます。エペソ人への手紙の4章の32節神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。
ここでちょっと質問があります。神様が許してくださったように互いに許しなさいと言われて、ありますけれども、そのようなことが本当にできるのでしょうか。
それにお答えする前に、今日の2曲目をお送りしましょう。
風を追うよ
賛美グループノアで本当の愛をお送りしました。清水さんが神様が許してくださったように互いに許しなさいと言われましたが、そんなことができるのでしょうかと尋ねられましたが、これは神様が良い人にも悪い人にも平等に太陽を昇らせてくださることを理解したならばできると考えるからです。先ほどのマタイ5章の45節の続きにこう記されています。46節ですが、自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているのではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするのではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。神様はイエス様の犠牲を通して罪を許してくださったのですが、その犠牲の愛が人々に広がっていくことを望んでおられるのです。しかしそんなことを言われても、罪を犯した人を許せるのは神様だからできることで、私たちにはとてもできませんと言われるでしょう。それは正直な答えです。しかし神様も何も苦しまないで罪の許しをなされたわけではありません。先ほどの聖書の御言葉にありましたように、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を与えるとは何でしょう。それはご自分の御子、罪も汚れもないイエス・キリストを十字架につけて、私たちの罪の身代わりに死をもって処罰されたのです。別の聖書の箇所にはこうも記されています。ヨハネの手紙第14章10節11節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。この神様の犠牲の愛が示されたならば、その犠牲の愛によって罪を許された者は、許しの愛に生きる者となってほしいと願われているのです。これが心に太陽を昇らせることです。神様の愛の太陽を知った者は、心に愛の太陽が与えられ、許しの愛が新しく芽生えるのです。皆さんはどう思われますか？もっと神様の愛について詳しく聞きたいと願われるなら、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。教会では神様の愛がわかるまで何度でもお話ししてくださいます。思い切ってお尋ねになってみられませんか？
ありがとうございました。神の許しの愛を知った人は許すことが求められているのですね。
その通りです。春の日差しがだんだん強くなるように、神様によるイエス様の犠牲の愛は、罪が許されば許されるほど神様の愛は深まり満たされ、自分を通して周りに神の愛を示すことができるようになるのです。皆さんも神様の許しの愛に満たされ、心に神様の愛の太陽を昇らせ、あなたの敵を許しませんか？ここで今日の3曲目をお送りしましょう。福本夏子さんの歌声で歩こう。
福本夏子さんの歌声でアルコーをお送りいたしました。ありがとうございます。本当に一人子をお与えになってくださったほどに、この世を愛された神様によって私たちは救われて、でその神様が許しの愛に生きるものになってほしいと願っておられることを本当に忘れたらいかんなと思いました。
そうですね、
はい、ありがと
うございます。ここに心の太陽が昇るんですね。そうすると私たちは許せない人も許せるようになるということです。で、太陽はこの神様が与える太陽はですね、良い人にも悪い人にも平等に太陽の光を与えてくださるでしょ。まあ、そのようにイエス様の恵みによっていただいたそのご愛の中にあってこそ、初めて人は許すことができるんですね。まあ、どうぞその恵みに預かってくださることを願っております。
ありがとうございます。では、ここで今日の最後の一曲をお送りいたしましょう。渡辺博直先生で救い主イエスと。
渡辺博直先生で救い主イエストでした。ここで清水さんに聖書を朗読していただきます。
聖書を朗読いたします。ヨハネの手紙第1、3章16節から23節。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても哀れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは 言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら、神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら、私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。ここで皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私を作られた神様、私は数多くの罪を犯しましたが、すべて許してくださいました。そのご愛に感謝します。しかし神様は私たちにそれと同じように、許しなさいと命じておられます。どうか私に神の許しの愛を満たしてください。そして私の敵を許すことができるようにしてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回の御言葉のクルーズはいかがでしたでしょうか。イエス様からの御言葉は心地よくあなたの心に届いたでしょうか。私も神様からの祝福が皆様の上にありますようにお祈りいたします。さて、この放送は金峰殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金峰殿とは近畿一円の約500以上のキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金峰殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会に出席したいと願われる方は、金峰殿公式ホームページの支援教会一覧をご覧くださるか、金峰殿に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は3月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。お手持ちのスマートフォンからも聞くことができます。ぜひご利用ください。
今回の放送はパーソナリティの清水貞子と、
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。